ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。4月26日、東京日比谷の日比谷公会堂において最終決戦の時、不退転の決意で全員救出を、国民大集会が開催されました。これには安倍総理大臣、山谷拉致問題担当大臣をはじめ家族会のメンバーや衆参両議員、地方自治体の代表らが出席しました。今回はこの国民大集会での安倍総理大臣及び山谷拉致問題担当大臣の挨拶をご紹介します。まず安倍総理の挨拶をお聞きください。
国民大集会にあたりまして内閣総理大臣としてご挨拶を申し上げます。言うまでもなく安倍政権にとりまして拉致問題の解決は最重要課題であります。このことは北朝鮮側には繰り返し伝え交渉を進めてきておりますが、現在までのところ北朝鮮側から拉致被害者について具体的な情報を含む調査結果は出てきておりません。この交渉にあたりましては当然拉致問題を最優先で交渉していくことをお約束申し上げます。先日政府として対話と圧力の基本方針のもと、我が国が独自に行っております北朝鮮措置の延長を閣議決定いたしました。すべての拉致被害者を取り戻すため引き続き北朝鮮が調査を迅速に行い、その結果を速やかにかつ正直に通報することを今後も強く求めてまいります。また問題の解決には国際社会としっかりとした連携を取りながら北朝鮮に対し圧力をかけていくことが必要であります。昨年12月に国連安全保障理事会で初めて人権状況を含む北朝鮮の状況が議題として採択され、拉致問題を含む包括的な議論が行われました。先月末には国連人権理事会において我が国と EU との共同提出により安保理がこの問題に継続的かつ積極的に関与することを期待する旨を明言した北朝鮮人権状況決議が採択されるなど、国際社会では拉致問題の解決を求める機運がこれまでになく高まっております。こうした機運を盛り上げるために家族や皆様、そして多くの国民の皆様が世界に働きかけをしていただいたことを御礼申し上げたいと、このように思います。大切なことは拉致問題を解決しなければ北朝鮮がその未来を描いていくことはできないということが北朝鮮にしっかりと理解させていくことが 大切であります。その認識のもと、北朝鮮は直ちに拉致被害者全員を日本に返すべきであり、そのことを改めて強調したい、このように思います。拉致被害者の日本への帰国なくして拉致問題の解決はないわけであります。先日ご家族の皆様とお会いをいたしまして、皆様がご高齢になる中、改めて解決に向けての切なる思いに触れまして、一刻の猶予も許されないとの思いを改めて強くしたところでございます。すべての拉致被害者が速やかに日本の土を踏むという結果を実現するために、あらゆる手段を尽くしてまいります。ルール困難はありますが、ご家族の、そして被害者の方々と皆様がラチラフィが訪れるまで私の使命は終わりません。日朝平壌宣言に基づき、諸懸案を包括的に解決すべく、対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、引き続き全力を尽くしてまいります。我々は拉致被害者、そしてご家族の皆様と常に共にある、この思いをしっかりと胸に刻みながら解決に向けて全力を尽くしていくことをお約束を申し上げまして、私のご挨拶とさせていただきます。皆さん一緒に頑張ってまいりましょう。ありがとうございました。
次に山谷拉致問題担当大臣の挨拶をご紹介します。
皆様こんにちは。激しい怒りとともに会場いっぱいお集まりくださいまして、誠にありがとうございます。拉致問題担当大臣、山谷恵里子でございます。全員の救出まで諦めることなく、負けることなく進み、そして結果を出していきたいと思います。拉致は北朝鮮による国家犯罪です。そして我が国への主権侵害です。そして人権侵害であります。一日も早く解決しなければなりません。拉致被害者のお心と体の状況、また家族の皆様のご心痛を察するに一刻も猶予できない問題であります。長く閉ざされておりました日朝協議の扉が開きました。しかし北朝鮮は約束である報告を出してまいりません。このような中で、先月我が国独自で課している北朝鮮に対する制裁措置を延長をいたしました。また総理もおっしゃいましたが、国際社会、国連の場でかつてないほど北朝鮮の拉致問題、人権侵害問題、これを解決せよという機運が高まってきております。昨年末の国連総会では、これを人道に対する罪とし、責任者を刑事裁判所に訴追を求める決議が圧倒的多数で可決されました。そして先月、国連の人権理事会でも高いレベルの決議が採択され、安保理の議題になってきております。私も関係国、関係者の皆様とお会いしながら、この解決を求めて訴えているところであります。さらにこれを強化するために、来週私はアメリカに参ります。米国政府関係者と意見交換をするほか、日本政府主催で 北朝鮮による拉致を含む人権侵害に関する国際シンポジウムをニューヨークで開いてまいります。このシンポジウムでは私が基調講演を行うほか、丸月ダルスマン国連北朝鮮人権状況報告者やロバート・キング北朝鮮人権問題担当特使、拉致被害者ご家族等にスピーカーとしてご参加いただく予定でありまして、こうした機会を通じて拉致問題の解決を強く国際社会に訴えてまいります。拉致問題の解決のためには、総理も言われた通り、北朝鮮自身にこの問題を解決しなければ北朝鮮の未来を描くことは困難であると認識させることが必要であります。このためにも我が国独自の措置はもちろんのこと、国際的な圧力も背景に、対話と圧力、行動対行動の原則を貫き、北朝鮮との交渉に強く当たっていく必要があります。他の項目が進んでも、この拉致問題最重要最優先課題が進まなければ日本は評価しないと北朝鮮にはしっかりと伝えております。拉致問題は安倍内閣にとって最重要課題であり最優先課題であります。引き続き皆様のご理解ご支援を力にオールジャパンで取り組みながら、すべての被害者の奪還救出帰国に向けて努めてまいります。本日は誠にありがとうございます。
以上、拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月11日、北朝鮮の弾道ミサイルの水中試験発射について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
5月9日に北朝鮮は朝鮮中央通信などを通じて SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルを試験発射して、それに成功したんだという、そういう報道を行いました。この報道によればですね、この試験発射には金正恩第一書記が立ち会ったということでありますし、その発射が成功したということについて金正恩第一書記は、これは人工衛星の打ち上げに劣らない驚異的な成果であるという、そういう評価をしたと言われておりますが、そこに示唆されますように、今北朝鮮は人工衛星の打ち上げ、すなわち長距離弾道ミサイルの打ち上げと、この SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの打ち上げというものを両方同じように重視しているということが言えるだろうと思います。北朝鮮が SLBM の開発に手をつけているということは、国際社会は十分に察知しておりました。今回北朝鮮が試験発射を行って、それが成功したということであれば、当然開発が前進するという意味で意味があるということになりますが、しかし北朝鮮が本格的な SLBM の能力を持つにはまだ時間がかかるであろうと。現時点はまだ初期段階であるという、そういう評価を国際社会は下していると言っていいと思います。実際 SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルというものを、現在その技術を持っているのは6カ国しかありません。国連の安全保障理事会の常任理事国であるアメリカ、中国、ロシア、イギリス、フランスという、5カ国にインドを加えた6カ国だけでありまして、この6カ国は全て核保有国ということになりますが、そういう点からしましても、簡単に SLBM の技術というものを取得できるわけではありませんので、まだ北朝鮮が本格的な実戦配備に至るということではないということは明らかであると言っていいと思います。北朝鮮がこの SLBM 開発に力を入れると というのは、まあ、決して不思議ではないということになろうかと思います。まず北朝鮮は現時点で ICBM 大陸間弾道ミサイルの能力を持っていると言っております。まあ、すなわちアメリカ本土を攻撃できると言っておりますが、まあ、それは、実際のところ事実ではないと。しかしにもかかわらず北朝鮮がこの ICBM の開発に力を入れているあるいは急いでいるということは伺えないわけであります。この間北朝鮮は何回も長距離弾道ミサイルの発射というのを行うかもしれんということで国際社会を脅迫してきましたが、実際には一回もこの数年長距離弾道ミサイルの発射を行っておりません。まあ、それでは ICBM の開発が進まないと当然いうことになりますし、そういう状況下でアメリカに対する抑止能力を強化する、まあ、すなわち攻撃能力を強化したいと思うんであれば、当然 SLBM 潜水艦発射弾道ミサイルの開発に力点が置かれるということになろうかと思います。まあ、しかも将来北朝鮮はアメリカとの取引において長距離弾道ミサイル及びその人工衛星の発射というものは中止する可能性があるわけですが、そういう中で彼らのミサイル技術、ミサイル能力を向上させるということを考えると、やはり SLBM に力を入れるというのは当然あり得るということになろうかと思います。もちろん SLBM 発射というものも国連の安全保障理事会の決議に違反するものでありますから、国際社会は決してそれを受け入れることはできないと。我々はその中止あるいはその放棄というものを強く北朝鮮に求めるということになりますが、しかし北朝鮮はこの国連の安全保障理事会決議そのものを認めておりませんし、しかも将来ということを考えてみますと、長距離弾道ミサイルの発射とかあるいは人工衛星の打ち上げというものをやらないんであればですね、その他方において SLBM の開発を続けることは可能であるというふうに北朝鮮は考えているのではないかと、そのように思われます。まあ、いずれにせよこういう状況下になりますと、北朝鮮との間でミサイル交渉というものが必要ではないかと。まあ、北朝鮮のミサイル能力をこれ以上強化させないようにするための交渉というものが必要ではないかという声が国際社会の中で出てくる可能性というものがありますが、当然北朝鮮はその点を期待していると。特にアメリカとの間でミサイル交渉を行いたいと考えている可能性が十分に指摘できるであろうと思います。その点では今後北朝鮮がこのミサイル問題についてアメリカとの間の協議を求めるかどうかが注目されるところだと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は1967年のヒット曲、森山良子のこの広い野原いっぱいをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。 現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300、郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報を寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分および夜1時からは周波数 9960kHz で放送しています。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、 夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。